聖書朗読をいたします。ローマ人への手紙1章21から23節。ローマ人への手紙1章21節から23節。新約聖書298ページです。ローマ人への手紙1章21節。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。人の罪と題しまして、清岡隆夫牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。今朝もローマ書のところを読んでいただきました。日本では八百万神々と言われますけれども、本当に多くの神と呼ばれるものがあります。まさに山の神、あるいは海の神、あるいは田んぼなどの神、あるいは水の神、本当に数え切らないほど多くの神々がこうあります。それだけ私たち人間がこの自然のさまざまなものに神秘的なものを感じ、あるいは神として崇めてきたということでもあると思います。それは人が神の存在をそれこそ肌で感じてきたからでもあるわけです。それは真の神が自然を通してご自身を啓示されてきたからでもあるわけで、前にも触れましたが、一般啓示とも言えるところでした。でもそれだけではまさにヨエルズの神々となってしまい、自分勝手な神を作ってしまうわけです。だからこそ特別啓示としての聖書が必要だったということも見ました。聖書を通して神は真の神について教えてくださっているわけです。こうして神はご自分のことについて示されてきたわけですが、ところがこれに対して私たちはどうしてきたんだろうか、どのような反応をしてきたんだろうかとあります。それは決して良いものではなかったようですね。そのような私たち罪人の姿について今日のところではいくつか語られております。まず一つは、人は神を神として崇めてはいなかったとこう言われます。一章の21節にありました。彼らは神を知っていながら神を神として崇めずとあります。ここで神を知っていながらとありますけれども、確かに人は神について知っていましたし、知らされてもいたわけです。先にも触れましたように、例えば高い山や、あるいは果てしない空や、あるいは昇りゆく太陽などを見るとですね、そこに神秘的なものを感じて神の存在を知らされます。だからこそ昔から人々はそれを拝んだり、あるいは祀ったりもしてきました。そのような意味でも人は神について知っていたわけです。ただ残念ながら人は山や海やさまざまな自然を神として拝んでしまうのみであって、その背後にある作り主である天地万物の創造者である神ご自身を見てはいなかったということでした。神の作られた自然は見たけれども、その作り主である神を見なかったということでした。それは例えば素晴らしい絵画や、あるいは彫刻を見ながらも、その作者や、あるいは彫刻家の存在を認めないようなものであり、残念なことでした。だからこそ神を知っていながら神を神として崇めずと言われるわけです。すべてのものを作り治め支配されている神を見ないで、そして神を神として認め敬い褒めたたえることもしなかったわけです。それが何よりも大きな罪でもあるわけです。私たちを作り生かしてくださる神を神として崇めないこと、それは大きな罪であり、 そしてそれこそ罪の中の罪とも言えるようなものでもあったわけです。次にはこの第2には神に感謝をしていないということがありました。感謝をしていない。一章の21節のところで、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせずとあります。神は天地を作り創造し自然を治めておられ、自然の恵みと言われるものを私たちに日々与えてくださっています。前回も引用しましたが、聖書の使徒の働きの14章の17節ではこうあります。神はご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天から雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのですとありました。夏になると水不足が取り沙汰されます。そしてカラカラの天気の中で雨が降ると、まさに恵みの雨として喜ばれます。日頃当然のこととして何でもなく感じている雨も、私たちが生きていく上で欠かせない大切なものでもあるわけです。そして自然の恵みというふうに人々は言います。でもこの恵みはただ偶然でもなく、それは神からのものであり、神の恵みということでした。その意味では自然の恵みという言い方は正しいものではなく、まさに神の恵みであるわけです。ところが私たちはそのような恵みを認めず忘れてしまって、自分は自分一人で生きていて誰の世話にもなっていない、そんなふうに公言して生きる人もいます。雨が降らなかったり太陽が遮られたりすれば、たちまち生きていくことのできない私たちあるにもかかわらずということでした。確かに感謝もせず感謝の心がないということがあります。感謝の心ということですけれども、昔の子どもたちはよくですね、食事の時にこの手を合わせ作物を作るですね、いろんな人たちのことを覚え感謝をし、ありがとうございますと言って食べさせられたと、そんなことも言われます。でも今食事をするときに感謝一つしないで当然のこととして食べたりもしています。感謝の心が薄れていないかとも問われます。そしてそれは子どもたちというよりも感謝を教えなかった大人たちの責任でもあります。大人自身も私たちも感謝の心がなかったとこう知らされます。まあ、カニの横歩きではありませんけれども、親が横歩きしながら子供のカニにまっすぐ歩けと言ってもですね、それは無理なものでもあるわけです。私たちが神が与えてくださっている多くの恵みに対して神に感謝しなければならないということでした。神の恵みによって生かされながら感謝もしないことは私たちの罪の一つでもあるわけです。聖書はいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいとあります。すべてのことにおいて感謝、時には自分の目にはいやこれはとてもと思えることもあるかもしれない、でも神が最善と導いてくださるわけであり、そこにおいてもまたすべてのことにおいて感謝ということがあります。そしてさらにはこの三つ目には、その思いが虚しくなるとあります。一章の21節ですが、感謝もせずかえってその思いは虚しくなり、思いは虚しくなりとあります。思いが虚しくなる、それは何をしてもその心に虚しさがあり消えないということもあります。心の中には虚しさがある。このパスカルという人はこんなことは残していますが、人間の心にはぽっかりと穴が開いていて、それは神以外の何者によっても満たされてはいないと言いました。また満たされ得ないというわけです。その通りでもあるわけです。例えばさまざまな楽しいと思えること、あるいはさまざまな趣味やいろんなことを楽しんでいるように見えても、やはり心の中の空白は 満たされないわけです。どんなに一時的に夢中になったとしても、でもやはりその後には虚しさがある。楽しかったと思えば思うほど後の虚しさも大きいということもあります。そして思いが虚しくなれば、さらに儚くあるいは虚しいものを追い求めてしまいます。なんとかその虚しさを埋めようとして、満たしたいと思って、あれやこれやと求めていきます。お金であったり楽しみであったり、いろんなものを求めていくわけですけれども、でもそれらはやはり幻のようであり、掴んでも掴んでもやはり心は満たされないということがあります。結局はパスカルが実感したように、私たちの作り主である神を信じて神を心に迎えなければ、心の空洞は満たされ得ないということでした。イエス・キリストが言われたのは、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするとあります。神を心に迎えてこそ、心の空白は埋めることができ、虚しさは消えるということでした。神を認めず神から離れた者は、その思いは虚しくなるとあります。でさらには四つ目にはここで暗くなるとあります。二十節ですが、感謝もせずかえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですとあります。その鈍い心は暗くなった。これは神を神として認めなくなった心は鈍くなり、鈍感になり、そしてその心は暗くなる、暗闇の中を歩くようなものであるというわけです。例えば神が自然を通して神について語りかけても、それを感じない鈍い心になったり、あるいは聖書の言葉が語られても、そこに何も見えないような、本当にその暗さの中に置かれてしまうわけです。そのような鈍さ、暗さは大変なことであり、鈍くなるということは、あるいは暗くなるということは本当に危険なことでもあるわけです。神についての鈍さの中にいると、気づいた時にはすでに時遅しとなってしまうことがあります。神の裁きの座に立たされてやっと気づく、そんな鈍い心、あるいは暗い心というものもあります。神から離れて暗くなり鈍くなったといいます。そしてさらには22節を見ると、5つ目には愚かになるとあります。愚かになっている。22節で、彼らは自分たちは死者であると主張しながら愚かになりとあります。神を受け入れない中で、人は自分を知者である、賢いものである、神とか信仰というとたちまち非科学的だとかいろんなことを言う人もありますけれども、そして信仰を愚かなもの、神を信じない自分を賢いもの、知恵あるものと思ってしまうというわけです。ところがそのような自分は知恵あるものである、知者であると言いながらも、実際にはさまざまな迷信やあるいは偶像を恐れたりもしてしまう。何をするにしても迷信が幅を利かせるということもあります。もちろん迷信として片付けられているの中にも、まあ、科学的な根拠があると言われるものもあるかもしれません。でも多くは根拠のない、まさに迷信でしかないこともあるわけです。そして自分は科学的である、知者であると言いながらも、車にはお守りをつけていたり、あるいはお守りのステッカーを貼ったりもしているわけです。またあるいは方角にこだわったり、あるいは名前の画数にこだわったり、仏滅や三輪棒や友引きや、そういった日にこだわったりもします。そのように神を離れて愚かなものとなってしまい、さまざまなものに振り回されているようなものになっているというわけです。クリスチャンはどうだろうか。神はすべてのものを支配し治めており、神は信じる者のためには全てのことを働かせ益とする、 そのことのゆえに、迷信などを恐れたりするそんな愚かなものとならないようにということもあります。そして、さらには最後にはこの1章23節にありますが、神を離れた中で偶像を作るということがあります。23節で、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいましたとあります。人は誠の神を認めようとしないのに、そのくせ迷信や見えないものへの恐怖、恐れ、そういったものがあり、やはり自分で神を作ってしまうわけです。しかも自分の思いや、あるいは自分の好みに合う神が身を作り出します。不滅の神、誠の神の栄光を神に帰すことをしないで、滅ぶべきものに与えてしまっているというわけです。例えば、滅ぶべき人間にと言います。確かに昔の有名な人々が神として祀られたり、拝まれたりもします。明治神宮や乃木神社もそうでしょうし、あるいはまた不遇の中で亡くなった人たちによるたたりを恐れて神として祀ることもあります。菅原道真や平将門などもそうでしょうが、それぞれに天神さんやあるいは明神さんとして祀られたりもします。あるいは鳥や獣もそうであるわけですね。ワニのコンピュラさんやキツネのお稲荷さんもそうです。まあ、コンピュラさんはガンジス川のワニが神格化されて仏教に取り入れられたとも言われますけれども、そんな獣がですね、神として祀られることもあります。もちろん稲荷もそうですけれども、まあ、私なども小さい頃は、子供の頃は毎月1日の日に、この京都の伏見のお稲荷さんに連れて行かれたりしました。まあ、当時は子供でしたから、それはお稲荷さんで買うですね、狐の面のお菓子が、まあ、楽しみだったということもあるわけですけれども、そのように獣やそういったものをですね、神として祀ってしまうことがありました。旧約聖書の中でも、民は不信仰になり、そして牛を神として祭り拝んだりもしました。このように人間は誠の不滅の神に帰すべき栄光を滅ぶべき人間やあるいは獣、そういったものに帰したわけです。勝手に神を作ったと言えます。そのような偶像があるいは偶像の神々が私たちの周りにも多く満ちているわけです。このように人は誠の神を神として認め、崇めることもしないで、そして感謝の心もなくなり、心は虚しくなり、暗くなり、鈍くなり、愚かなものとなってしまっている。そして不滅の神の栄光を人間や獣に帰して、それを神として拝むという、そんな罪の中に歩んでいるというわけです。それを本当に悔い改めて誠の神に立ち返るようにということが、まさに聖書、またパウロの語るところでした。私たちも誠の神を神として崇め、そして栄光を期すものでありたいと思いますし、そしてまた福音宣教を教会はまた果たさなければならないということも改めて知らされます。お祈りをいたします。天の父なる神様、誠の救い主であるあなたご自身を、天地万物を作り、私たちを作り、私たちを生かしてくださるあなたを忘れ、あなたをあがめをしないで、感謝もしないで、本当に暗い心となり、鈍い心となり、愚かなものとなって歩んでいたこと思いますけれど、神様、その中からあなたのもとに立ち返ることが許され、救われたものであることを感謝をいたします。けれど神様、この地にまだまだ誠の神様を知らない方々が多くおられます。本当に教会として、またその方々に福音宣教を本当に成していくことができますよう導いてください。パウロがローマにおいても福音を伝えたいと願ったように、私たちも建てられた教会としてこの地にあって、なお福音宣教に励むものとしてくださるようお願いをいたします。あなたご自身に本当に栄光が帰されますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。